Heroes。
はい、イラストレーターの沼田健です。
青木健太郎です。
大野正文です。
尾関さんです。
そして、本日の新しいニューカマーです。
はい、上谷夫婦です。
はい、
よろしくお願いします。
上谷夫婦ですっていうのちょっと変な感じがしますね。
普段恥ずかしい、普段言わないんで上谷ですって言って。
上谷さんはあの夫婦で、夫婦ユニットってことですか？
そうですね、あの本当の夫婦で。
本当の夫婦
だ、はい、
壁夫婦だな。で、上谷さんの、経歴を簡単に述べられますか？
はい、
それともここで読んだらいいですか？
あ、経歴何言いましょうか？
資生堂から、資生堂から
。もともと資生堂の研究員として、研究してたんですよね。
で、
それがちょうど2年前ぐらいまで本当に研究をしてて、
はい、
で途中、まあ、研究員の時代に、まあ、趣味的な感じでイラストもやってて、
は
あ、でそれがなんかちょっといけそうだってなって、まあ、ちょうどこの本も出るタイミングと重なって、
はい、
じゃ独立するかってなって独立したのが2年前ですね。
へ
え。ブログとかで書かれたんですか？なんかこのビーカー君を発表する場みたいのは、
確かにグッズを作ってたんですよね。あのクリアファイルとかノートとか、なんかそのビーカー君のグッズを作ってデザフェスとか、そういうハンドメイドイベントで売ってたっていう。
それじゃあその資生堂研究員の時からデザフェスに行ってたと。
出てましたね。
出てた、
はい、まあ、最初は奥さんの付き添いで出てたんですけど、奥さんがもともとハンドメイドでなんかアクセサリーとか雑貨とか作ってて、それの本当に手伝いで行ってたのが、まあ、自分も何か作りたいなと思って、
お、
まあ、じゃあ研究員だし、こういうビーカー君ってキャラクター作ってグッズにしちゃおうかってなったのが初めなんですよ。
いわゆるその大学時代とか高校時代とか、まあ、絵が好きでそういうものを描いてたりしてたんですか？
高校大学の時はしてなかったですね。中学校ぐらいまでは絵は好きで描いてましたけど。
なるほど。
で、絵やってこなかった方はイラストレーターでいきなり絵を描けるんですか？
いられで
アプリケーション。
それはなんか奥さんがやってて、もともと
奥様はイラストレーターデザイナー、
デザイナーっていうわけでもないんですけど、なんかイラストレーターになりたいみたいな時期があったらしくて、奥さんが、
うんうん、
それでなんかその辺のソフトをなんか勉強し始めて、まあ、やってはいたけど特に、まあ、イラストレーターになるわけでもなくっていう。
教えてもらいながらみたいな。
そうです、まあ、てか、まあ、いられとかこの辺は全部奥さんがやってて。
あ、そうなんですか。
トレースしてくれたって感じ。
そうなんですよ、
ね、
そこはもう分担しながらやってますね。いまだにそうですけど。
いいですね、
うん、僕旦那さんっていう言い方
で、あ、上谷さんが
絵を描かれて、
そうですそうです。
奥様がでデザインとか、
ね、いられに落とすときは奥さんがいられに使ったりとか、 あとあのフォトショーで色を塗ってるんですけど、うん、その辺も全部奥さんがやってますね。着彩っていうか色を塗るのは奥さん。
じゃあ線画とか
は自分で、
構成みたいな、
はい、
なんて小回り
とかは基本的に僕がやって、
先ほどごめんなさい、クリスタで書かれてるって、
はいはいはい、
線画、こっちの線画は新しい方の書籍の方は
全部クリスタで、
もう線画はそこから書かれてるんですね。
そうですね。
で、フォトショップで色つける。
そうです。
クリスタでは色つけないんですか？
つけないですね。
何かこだわりが？
いや、こだわりとかないんですけど、僕はあの全部奥さんに任せてるんで、
やりやすいか、
はい、ってい う
の
が。なるほど。
じゃあメカ関係は奥様が？
基本的にそうですね。
あ、理系だけど。
そうそうそう。
奥さんは文系っていうのですか？
奥さん
は
文系ですね。
あ、文系の。
へえ、そうなんですね。
奥さんは中身全然よく分からずにやってますから
。あ、なるほど。
なるほど。とりあえず色をつけて。
そうそうそう。
じゃあちょっとここで、まあ、あの書籍の話がちらっと出てきたんで、改めて1回書籍が2冊ですか？もっと出てるって言ったん
で、今、あ、これが最新刊で今6冊
ですね。あ、6冊目、
はい、すごい、
すごい。
なので、まあ、最新刊が今ザ・3位の漫画という、
はい、 それは本当に最近出たばかりですね。7月末に26とかに発売したばかり。
先週、先々週、はい、
これはどういう漫画ですか。ざっくり言うと、
ざっくり言うと単位がどうやってできてきたかとか、単位のルールとか、その辺をこう、まあ、小学生から分かりやすく分かるように説明した漫画ですね。
すごいな。
結構簡単になんか単位の説明簡単にできるのかな。
単位の説明、
どういう単位の説明っていうのがどういうこと、
は
い、
例えばメートルっていうのは、うん、世界共通で使えるんですよね。てかメートル以外にも全部で、なんですかね、世界で共通の単位のルールっていうのがあって、うん、でその中で7つの基本単位っていうのがあるんですね、まあ、メートルだったりキログラムだったり、うんうんうん、その辺をまあ中心にしながら漫画を構成してるって感じですね。
へ、一尺とかは世界共通じゃないんですよね。
違いますね、日本だけです。
フィートとか
フィートもまあ、今はほとんど使われてないんですけど、アメリカでは未だに使われてるっていう。
あともう一つあるんです
よ、ヤード。
ヤード
ヤードも同じですね、うん、ヤードも。
なんかアメリカ結構独自で使
いますよね。ね、
あれあれだよ。
インチ。
あ、インチも同じです。やなんかヤードポンド法っていう法律があって、それが世界共通ではないんですよね。もう一部の地域だけで。
ヤードってゴルフに使わないね。いやあれね、アメフトとか。
アメフトか。
うん、そうかそうか。
日本でも一部で、ね、使われてますけどね。そういう結構身近にある。単位って身近にあるんですけど、結構知らないことが多くて、うん、
それはもともとメートルとか単位について上谷さん自身はすごいもともと詳しかった。
詳しいっていうか、まあ、理系は大体単位のことは知らないといけないんで。
基本なんだ。
そうなんです。
そうそう。
小崎さんも
意外にそうなんですよ。僕も意外に理系なんですよ。覚えてる覚えてる。
結構その日本で単位のことを司っている機関っていうのが実はあって、
司っているっこいい日本単位協会
なんかその世界共通のルールを例えば一部なんか変更するってなった時とかに日本代表として出てるところがあるんですよ。それが産業技術総合研究所っていう、まあ、いわゆる産総研って言われてるところなんですけど、
はい、産総研、
産総研、
あ、ってこと知ってるの
理系っぽくやってる
仕事で正解とのかな
ってそこをちょっとそこに今回関心に入ってもらったりして、
へ、あ、だから公式的なものってこと
ですね。そうですね、
はいはい、そうか、こういうのには監修とかいろいろあります、
うん、見てもそう教えちゃいけないからね、うん、
そういうのは編集の方が紹介してくれるんですか。
あ、でもこれは自分で言いましたね。やっぱ編集の方ってそこ、まあ系の方もいらっしゃいますけど、まあ、そんな、まあ、文系の方が多いんで、まあ、ちょっとここに行きたいんですけどとか、
すごい、
そういう感じで、すごい。この書籍は今6冊も出してきて、はい、おっしゃってたんですけど、その6冊って自分から企画を立ち上げて企画をプレゼンして6冊っていう感じです
か。どういったんですかね、まあ、基本的にオファーをいただいて、なんかやりませんかっていうところから始まって、はい、なんかこう、いい企画ないですかねみたいなのをこう話し合いながら、じゃあ僕たち単位に興味があるんでどうですかねみたいな。
一番初めはビーカー君。
一番初めビーカー君。
これはどういう流れだったんですか。
これはその、まあ、会社員時代とか、まあ、研究員時代に、うん、まあ、グッズとかを販売し始めて、でそのグッズを見たその担当の方が声をかけてくださって、
やっぱり初めはそうです
ね。初めはそうです
ね。それはデザフェスとかですか。
池袋のジュンク堂にグッズを置いてもらってたんですよ、うん、でそれをたまたま見た、
うん、ジュンク堂って置いてくださいって言ったら置いてくれるんですか。
なんで置いた。いやでもなんかこうつてがあって、あの紹介、そのジュンク堂さんに紹介してくださった人がいて、
で
直接やり取りをしてみたいな。
コーナーを設けてくれた
とか。そうですね、はい、
へ、
それも素晴らしい。
研究員を辞めようと思ったことだから、うん、デザフェスでもとんでもなくやっぱり、
う
ん、
利益が、うん、
その
おっと、
うん、まあまあ、みんながキャーキャーこう来たんだと思いますよ。
ジュンク堂ですもんね、
うん、
なぜジュンク堂ですもんね。
きっかけがないとやっぱり
なかなかね、うん、しかも立派な会社
をね、まあ、いけるなっていう何かがあったんだ
と
思うん
ですね、うん、でじゃあちょっとまあ伏せますけど、伏せますけど、あれですか、ぶっちゃけデザフェスどれくらい儲かるんですか。 伏せなくてもいいですけど。
毎回出てらっしゃるんですか。
出れるときは出てますね。今抽選なんで、落ちちゃうんですよね。
本当にすごい人気のある人は、なんか列がこうできてるじゃないですか。
いやすごいですね。
そのレベルでしょ。
いや、そう、全然そんなレベルじゃないです
よ。ああなったら、そう儲かんだろうなと思って。だから出たなんか俺、純利益がないから、クリアポの方が仕事をもらえる日やって思って、もう出たセットとか、売るもんもないからね。ゼロもらっちゃった。
クリエイプは、お仕事をもらうみたいな感じで、デザフェスはお客さんから販売するってイメージだもんね。
でもなんかどうせなら儲けたでしょ。
ああ、そう。グッズができるんだったらね。
で、売れたイコールほらお金もあるし、人気もあるっていうバロメーター。
確かに確かに。
それが俺には全くなかった
。でも、そうですね。なんかグッズを作るのにそもそも原価が結構かかっちゃうじゃないですか。うんうんで、まあ、そもそもブースのお金もかかるし、利益としてはそんなに出てないと思いますけど、まあ、まあ、なんとか出るは出るかなっていう。
赤にはならないような値段設定にはしなきゃ
ならないですね。はい。
なんとか出るっていうのは、2、3万とかです。
まあ、もうちょっと出ますね。
お。5、6万ですか？
いや、そうですか
ね。
もうちょっともうちょっと、はい、
もうちょっと10万ぐらいかな。
なんか思い出したんですけど、クリエイプの時もそのブースがすごいグッズで華やかでしたよね。
うんうん、
な
ん
かああグッズはそうですね、
見せるものがいっぱいあってね、それがよく人目についたっていうか。
立体物も置いてらっしゃいましたよね。それこそ
あれはそうですね、あ、ぬいぐるみみたいなのをちょっとこちょこ置いてたりしたんですけど、あれはもうサンプルで自分たちでちょっと作ってみたのを、うんうんうん、置いただけなんですね。あれ売り物ではなく
て、奥様が、
いや、なんかそれ業者さんにお願いして、
普通に、
はい、普通に。
じゃあ1体しか作ってないってことですか。
そうですね。
1体から作れるところがあるんです
ね。結構高いですけどね。
どれくらいするんですか。
ちょっと、あ、でも1体っていうか、まあ、キャラクターが5つぐらいの、あ、違うか、3つのキャラクターをそれぞれ大小大小大小っていう感じで、だって5万ぐらいですか
ね。高いね。
大小大小、3つのキャラクター6個ってことですか。
あ、全部で6個ですね。
6個で5万か、1個1万か。大
野くんのお母さんも何か作ってました
よね。あ、私の母親も作
ってましたよ。うちの母親もハンドメイド
をしてました。いい味出てたよ
ね。大野くん人形。
そうか。
やっぱり大仏とかあった方がなんか、
ね、目立ちますね。
そうですよね。
確かに来年のクリエイトなんか、そう、
来年もさ、カードだからさ。
あ、そうかそうか。
立体物、立体物
ね、なんかやんないとね。
あれがいいな、木彫りがいいな。
自力で今から、今から言っちゃダメだ
よ。今から
木彫りで何くんのビーカーくん作っていいの。
いいっすよ、
木彫りの。
木彫りの
怒られんじゃん、白井くんじゃないんだから。
木を探すところから。
わけわかんないです、白井くんって言っても。
いやー、パクってダメだよ。
はい、なるほどね。あれですか、来年もクリエイプは出るんですか。
ありますね。申し込みましたね。
デザフェスも出るんですよね。
デザフェスも出ますね。
デザフェス今週末とか
で。あ、そうですね。真夏のデザフェスっていうのがあって、うん、それは明日です。
え、嘘。
明日、明日、明後日です。
明日、明後日で。よく来てくれました。
大丈夫です。準備全然。準備はもうできてる。
俺デザフェスしてる時なんかもう2、3日前からぐちゃぐちゃしてるけどね。
やっぱ理系だから計算できる。
しっかりしてんな。
マジか。
ごちゃごちゃしてる人売れないだろうね。どっからしてその答え見えてるの。焦った。
すげえ。
そういうとこだよね。そういうとこだね。
さすがは。しっかりしてるな。
奥さんがしっかりしてるんですよ。
ああ、そんな全然。
いいパートナーですね。素晴らしいですよね。
そうやって
仕事とね、仕事しながら家族、ビジネスパートナーであり、ねえ、いや、もういろいろ想像したらさ、我慢がいっぱいあるんだもん。
だから経歴を読んだお子さんも今ちょうど1歳。
そうですね。1歳今、8ヶ月ですかね。もうすぐ8ヶ月。
あれ小関さんと同じぐらい
ですか。そう、1歳4ヶ月ぐらいだ
から。ああ、そう。
すごい、あの、見てて、
あ、
保育園の送り迎えとかもすごい、ああ、分かると思って。
今日できたな。
そう、送って、こっち来て、
はい、これ、
かき氷食べと、かき氷、
かき氷と、かき氷と、で、はい、
朝10時。
朝10時。
ダメな、ダメな、
息子も思わないからね、これからお父さんがすごい、かき氷飲みに行くんで。
久々に 髪を決めて行ってたから、どっか行くのとか言って、また朝からハイボール飲むから、
奥さんはあれなの、あのリハビリ技術を抜くっていう、
あでも収録って言いましたよ、収録に、でも収録で意味分かってない、
そう、あったかのポッドキャストだからね、あれですよ、
収録とか言って、
今回でもね、俺、なんで上谷さんを呼んだのかっていうと、あのツイッターで、いやリハビリヒルズだ面白いしためになるみたいなことを多分つぶやいてくれたんですよ。
ああそうなんです
よ。全然あの
発信元が上谷さん、そう
知り合いでもなかったんですけど、はい
は
い、
それでなんですね。
あでもあクリエポでお見かけはしてて、うん、それ
が僕らもずっと話してましたよね。あれすごい盛り上がる、
盛り上がってるね。
はいはい、
そんなね上谷さんがリハビリヒルズがためになる、
うん、
ためになるか面白いか、まあ、なんかそんな感じですよね。面白いとは言ってないのか。食べん
ない。でも面白い。面白いですよ。言ったと思い
ますよ。なんかそんなようなこと、あ、すごい嬉しいなと思って、全然知らないイラストレーターさんが、あの、
そうだよね、
知らないっていうか、あの、面識のないイラストレーターさんが、うん、3人ぐらいだよ。言ってくれたの。
何年かやって
た。何年か。5、6年やってて。はいはい、そのうち一人だよ。
ああ、すごい。いや、でも沼田さんそこからね、うん、こうやって連絡取って、
う
ん、ゲストにするってすごいね。いやいや。
連絡来た時、来たーと思います
よ。本当に。
まさかと思って。
いや、だからそう。もうね、あれですよ。おだてりゃすぐ
全国に聞いてるイラストレーターのみんなそれが行為
だ。沼田おだての
出発リハビリ
沼田おだての
沼田おだての
毎回それでや
ればいい。リハビリの発信元あれだから沼田おだてるっていう発信あれだった、はいはい、そういうあれだった。1回目
第1回目やって
もらってるってか沼田
そうそう
っていうねあれだった。
リハビリでしたよね。
だったんだけど、まあまあ、なんかしないけど、イラストレーターのためになる回がちょいちょい増えちゃったから。
あった方がいいでしょうか。
聞いてる人多いと思いますよね、イラストレーターさん。
いや、クリエポの回は結構ためになるって話は聞きますよね、たまに。
あ、そうなんだ。うんうんう
ん、あ、そう、それで気づいたんですよ。
あ、そう、クリエポの回で。
そうです
ね。でも、まあ、初めに出る時とかみんないろいろ気になるんですよね、準備とか ね。
そうか。ね、クリエポから金もらった方がいいよね。
スポンサーに
するスポンサーにねしてくれない
クリエポの話しかできないし愚痴も言えなくなっちゃう。
クリエポなんかリツイートされたとか言われてなかったですよ。
ああうんそうそう
そうそう、
なんか1回2回やってんじゃないかな、ね、うん、なんか間違えてね聞いてもないのにね。
でも多分あれクリエポのツイッターなんてね手ごたえして適当にリツイート
して
たら多分入ってたわ。読んでないし見てもないし聞いてもないの
ケチョンケチョンに言った時があった気が
するクリエポに悪いところなんてないでしょ。
本当だ。ないですよ。ないですよ。
いやそんなは
ちょっと値段がどんどん高くなってる。
どんどん値段高くなってる。
じゃあ不満だわあれ。
ね、不満だよね。あのダブルブッキングされるし。腐ってるよね。
二人でブース立てないのもちょっと自分的にはちょっと辛いんです
よ。二人で立てないですか。
う
ん、でもお手伝いの人いるじゃないですか。夫婦でやってるあの漫画家さんの僕隣の時にアシスタントさんって言って結局あのよくよく話してたらあ夫婦なんですっていう話になってやってる人いましたよ。
なんかでもそのこの前からダメになったん
で確か
書いてて、
じゃあね一人しか立てないんです
か。立てない立たないでくださいって書いてたんですよね。
へえ、
注意事項みたいな、
注意事項みたいなところで。そのさらに前の時は2人で立ってたんですよね。
ああ、そうです。そうです。え、何年目なんですか、クリエポの。2回目です
か。2回目ですね、はい。
2回目でそんな盛り上がったんですか。すごいな。
あ、角を、はい、取りましたね、2回目。
イラストレーター歴が2年か3年ですよね、今。
2年ですね。
だから
まあ、でもグッズとかはまあ作り始めたのはもうちょっと前ですけど、さらにその2年前ぐらいから、なんか、落書き程度。
だからすごい、
でもキャリアとしては
すごいですよね。
なんだろう、深澤さんといい、大夫婦といい。
ですよね。
なんでそんなデビュー
とか、ね、
でね。だから、イラスト以外のところの知識が深い人間のうまいやり方
が。そう、エキスパートがあるといい、
う
ん、いいんだよね。
あくまでね、イラストを表現するための道具でしたらいい。
だこっち側4人は言われたものを書いてるだけ。
ああ、そうね。
生み出してるから、
ね、そう。
そういうのあると強いよね。
なんかあの
なか
教科書とか、なんか教科書じゃないや、参考書とかのオファーがちょこちょこやっぱありますね。その科学系とか、理科とか、
でも絶対的に強いところがあるからね。
なるほどね。
今回出たクリエイプの結果どうでした？
今回は、その前よりかはやっぱり下がってましたね。
前の方が初めてだからっていうこと
です、は
い、
そうですね。
何が下が
クリエイプの結果です
。あ、結果。あ、
面白そうな。さんが一番気になるところは何を聞かせ
るいや、サンドイッチ君の遅いなと思って本当にな
ぁ。これ、
これ、来てないから。だから、青木君の方がよりあれだから、結構混んでるんだね、今日ね。
30分待ちましたからね。
あ、います。
あ、そうなんですね。
なんか、連載、ウェブ連載とか、そういう話は今回、一言いただいてる感じではあるんですけど、その前の方が、やっぱり、金額的にはそう大きかったかな。はい。
それ以外になんかあれですか、あの売り込みっていうんですか、その発信するものは特にしてないんですか。
はい、あの
クリエポのオンリーですか。
そうですね、営業はもう
営業はツイッターとホームページとクリエポぐらい。
あとなんかこういう本を見てあの連絡くださる出版社とかやっぱ多いですね。
そっか、じゃあ2つでもね、それ
自分からは売り込みとか言ったことないんですか。
ないですね。
お、代表作がいきなり初めからこうやってビーカー君の本があるっていうのが強いですね、
うん、そうです、それはありがたいですね。
へ、
逆にもうこれこけたらちょっとやばいなって最初言ってて、ちょうど会社辞めたタイミングでこれを出して、
辞めてから出した
の。そうなんですよ、ね、だから会社員時代にこれは書いてて、うんうん、で辞めたタイミングで出て、これは必ず売りたいっていうので結構書店は回ったりしたんですよね、
うんうん、
あどうぞ。
会社に所属しながらあの本を出すっていうことはできないかったんですか。そういうのは
なんかどうなんですかね。
契約とかもらうとか、
もしかしたらできなくはないのかもしれないですけど、うん、そもそもそういうイラストを描いてるっていうのはあまりこうオープンにしなかったんで。
じゃあ誰も知らなかったんだ。
知らなかった。
知らないけど、なんか迷った時になんかめんどくさいこと
めんどくさいなって、ね、
辞める理由はなんて言って辞めたんですか。
あ、でもデザイン関係の仕事をしますみ
たいな。あ、じゃあもうあのやるとは言ってなかった。やるっていうのはその
具体的には言ってなかった。
言ってない、はい、まだ資生堂の人は知らないって感じですか。
あ、もう知ってます、もう知ってます、さすがに。はい、
うん、だけね、
資生堂から依頼来ないんですか。
来ないですね。
あ、でも将来的にはね、あるかもしれない、
ね。そうですね、なんか結構ハードルが高そう。
資生堂は研究員じゃないですか。
はい。
もう全然あのイラスト関係ないですけど、そのどういう具体的にはどういう研究をしてるの。
商品開発ですね。あのシャンプーとか、あの洗顔料とか、メイク落としとか、でも化粧品開発してましたね。
代表作みたいなのあります。石器製みたいな、
あの洗顔洗顔とか。
あー、CM、
はい。
それ、まあ、上谷さんが作ったの、それとも何人かこう
チーム、あ、基本的にチームで作るんですけど、まあ、それぞれが商品を作って、まあ、なんですかね、1人1個与えられるとか、なんかそういう感じではあるんですけど、まあ、トータルとして1人で完全に作るというかは、まあ、みんなでサポートしながら開発してるんです
よ。よくでも分かりましたね。分かるっていうか、入った時はそういう知識あるんですか、化粧に。そう、教えてもらうん
ですか。教えてもらう、まあ、勉強するんじゃないですかね、自分で。
へ、
研究員っていうのはずっと朝から晩まで研究されてるんですよね。でなんか成果を出さなきゃやっぱダメなんですよ。
そうまあそうですね、基本的には。
ま
あ分かりやすいので言うと、やっぱその、まあ、商品、自分が開発した商品がどれぐらい売れるかとか、うんうん、あとは特許をどれぐらい出してるとかが結構その成果というか
分かりやすい。会社じゃなくて自分の特許、
もちろん会社として出すんですけど、うん、あの自分が特許を書かないといけないんで、うん、まあ、その例えば年間で いくつ書いた特許を、例えば5つ書いたりしたら、まあ、それだけの評価になるというか。
特許は評価、まあ、会社の財産
に、まあ、ね、分かりやすい評価。
それであれですか、研究員でも収入がばらつきがあるって感じですか。
査定、査定、
うん、そうですね、査定ですね。
うーん、
やっぱ詳しい査定
が。あ、そうだ、その研究されたやつの僕は製造してたから、それを
あ、作る。
そうそうそう。でっかい工場で。
じゃあ下っ端ってこと
ですか。そう下っ端。で僕研究員みたいなところに入ろうかしたら、その移動先が製造のところだから、バルブとかでっかいやつもある。おお。5年間でっかい会社で働いてました。
すげえ。
はい。
うん、え、どこですか。
日本触媒っていう。
おお。
まあまあ有名なところです。
どういうものを作ってるんですか。
なんかね、おむつ の、 あの中のほら水を固めるとか、
う
ん、
そういうやつ、
そうそうそういうやつ。
これも性能良くなってますね。
そうそうそうです。
じゃあおむつ買うときは自社。
あ、もう全然今は興味ないです。
自社じゃないの。
本当価格全然分かんなくてやってて勉強も分かんなくて。
いや理系だったん
ですよ。そうそう工業科学科に入って。うんうん、ご就職も工業科学のとこ行って、でも全然好きじゃなかったし、なんでここにいるのか分かんなか
った。何年で気づいた
の。え、2年、2年、就職して2年目で、あ、これなんかおかしいな、これなんでこれいいんだろう。
なんかそれ、そのモヤモヤ抱いたまま仕事してる人いっぱいいるでしょ。
そう、お金貯めて、絵描こうと思って、
え、すごい。
そうそう、25歳で辞めて、と。
あ、もうそれでイラストレーターに。
そうそうそうそう。
今度尾崎列伝。
いやいや、大した
ことないです。あれ、尾崎列伝やってなかったっけ。すげえ面白かったんだけど。
ふわっとしたんじゃ
ない。いや、全然なんもないです
よ。あれ、3人で飲んだ時聞いた感じだったっけ。
いや、喋ってない。
いや、喋ってない。喋ってましたっけ。
喋ってない。
あっちから出てきてさ、
はい、
路上で売りながらさ、いろいろあるじゃん。
いや、大したことない。
今度は尾崎列
伝。だから科学の知識ちょっと通じるところあるからですね。すごい共感できるんですよ。今ちょうどあそこにですね、ビーカーと
かいっぱいありますよね。
だから僕もなんかワクワクして見て、
ここはすごいですよね。
ここでもそうしたら、ね、ワンコーナーぐらい置いてもらったら、ね、
あ、ちょうどいい、ね、
一緒に置いてもらったら
強いですよね。なんか一時なんかフェアみたいな感じで、はい、置いてもらったりしたんですよね。
あ、そうなんです。はい、あれもフェアみたいな感じで今やってると思うんですよね。
そうですよね。
そうか。資生堂の研究員って、まあ言わなくていいですけど、儲かるんですよね、多分。
ああ、はい。まあどうだろうな。そうですね。まあ言っても割と大きな会社なんで。
うん、研究員でしょ、うん。どれくらいですか。
あ、
ちょっと手 で、 で、ね、手でやってもらっていいですか。
どれくらいだった
のか。これくらいですか。これくらいですか。
これぐらいですか。年間
以外でそれだったらびっくりしちゃう。
月これはないですよね。
月じゃない。年間で月どれぐらいですか。
いや割りなさいよ。割ってあとボーナスなんとなくで、ね、
うん、今の収入とその どっちが上ですか。
ああ今ですかね。
ああすごいですね。
すげえ。
あ、今、うん、
でもやっぱ2人でやってるんで、
う
ん、
いやでもすごいですよね。
そうですね、単純に計算はできないっていうか、もともと今の額は自分だけなんで、
そうか、
奥さんはもともとはそんなにごがっつり働いてる感じはなかったんで。
あ、じゃあその奥さんまたの出会いをちょっとごめんなさい、食べながら。
いやいやい
や、30分待ったからね、うちがね。
でも俺は口に入ってる時に喋んない。
今さん喋るたびに肩が飛んでるから。
それだけは大事
な最終感に。最終感に。
なんだろうね。なんで俺こんなにあのダメなんだろうね。
出たかすの単位を調べる。
ちょっと言ってください。
もともと、はい、あの中学校から同じなんですよね。
ああ
、うん、すごい。で、あ、二人とも奈良県出身なんですけど。
ああ、
で
吉野くず。
ああ、有名ですね。吉野ね。吉野っていう地方地名があるんですよね、奈良県。
昨日県民賞で、
あ、そうだ、遅
いかな。
なんだろう、
すごいね。
カンクララーメン。
あ、そうですね。
でしょ、
奈良ですね。
はい、キャベツの、
大仏
の、キャベツの、キャベツの、はい、渋谷とか、
はい、鹿、
あ、新宿とかにある
。鹿、もう終わり。
東大寺。
奥さんもともとバックライダーやってました。
あ、俺の一番好きなやつだ。
え、
いや、ガイドっていいよね。
いや、なんとなくわかる。
マスガイドいいな。
奈良県でやってましたよ、
ね。
はい。いや、でもなんとなくわかる。
あ、
中学校から付き合ってて、
まあちょっと付き合ってた感じですね。
その間もじゃ
あ高校の時はもう全然連絡も取らず、大学に入ってまた連絡を取り始めて、そこから付き合い
始めた。なんで連絡取り始めたの？
それはなんだっけ、それは恥ずかしいですなんか
NG ないって言った
じゃん。そうです、たまたまなんか奥さんが怒られたら
NG ないってその時は思い出せなかっただけで
今なんか話してたから
言われてみれば、そうでは NG あるでしょ。
まあ、ふざけたらふざけ
たらふざけたらふざけたらなんだっけ、
ひどいわ言い方が。
なんだっけな、いやたまたまなんか連絡なんか間違ってメールしちゃいましたみたいな、すいませんみたいな、あとなんか一回メールが来て、間違ってメールしましたみたいなの後から来て、あでもなんか久しぶりだねみたいな話になってって感じですか。
あいいですね。
これ嘘かもね。
いや嘘じゃないです。いや本当
に、じゃあ嘘っていうのは、あの奥様のメールがちょっと会いたいなって思った女のしたたかさかもしれない。
あ、はい、
向こうは覚えてないんじゃないですかね。
いや覚えてますよ。
奥様は聞かれたりするんですか、リハビリヒルズ。
いや聞いたことない
です。聞いたことない。
はい、あ今回のは絶対聞きますから。
分かんないけど。なるほどね。それで？
それでですね。はい。それが大学1年かな。
それからちょっと付き合って。
そっからそうですね。
あすごい。でまあ
結婚したのは2011。
大変だと思
います。はい、大変だと
思います。あれ来ましたけど、ウィッタイさんおいくつですか今？
34です。
4歳。おじゃあこんなに一番
ですね、若いですね。
はい。
あ、そうなんですか。
みんなおつなんだから。ね。
青木くんが36？ 6？
俺、この間7になった。7。
あ、じゃあ7だ。
あ、同い年だ。
うん。同い年です。40歳。
おお。すごいですね。若いですよね、皆さんね。なんか。
ね、中学生みたいな。
青木くんの頃日焼け見たらこれひどい。子供すぎませんこれ。
いやロードバイク
俺も全然あれは半分ど
うこれ小学生
どういうのってこれ。
半半袖もそうで、ゴルフコーラグローブの。
すごいですね。
すごい。
これ仕方ない。仕方ないじゃん。
本当ですか。
ひどいね。ひどい
焼け方。久しぶり見たらその
仕方ない。みんなわかるよ。半ズボンのところにあの日焼けがね出ちゃってるだけなんで。
もっとこうしてやればいいんじゃない？
このぐらい。いやいや、バイクのあれがこれなの、ここなの。
あくん、声がでかい。また怒られてる。
もう自分の話になると。
みんなバカにするから。
ここ汚いって言われても全然意味わかんない。
なるほどね。
サイクリングウェア。
でバスガイドいつやってたんですか、奥さんは。
奥さんは 高校卒業して、3年ぐらいやってたのか
な。はい、モテモテだったんじゃないですか。
確かに
食べながらでやって
た。でもモテモテでも実現しないですもんね、バスガイドとの恋ってですね。
絶対無理だよ ね、
あの短期間でですね。
だから仕事中なんだからさ、そんな目で見たい。俺らはね、休み中だけど。
ほら、バスガイドさんって言ったらね、ある意味
人やらアバンチュールぐらいやったんだ
な。嫌だ
よね。なんか運転手さんとはすごいあのなんか噂があるみたい
な。一日中と一緒なんです
よ。昼飯も一緒に行くでしょうしね。まあ、知り合いないだろうから。ですよね。どっか遠くに泊まったりするかもわかんないですね。
そうに。泊まりの仕事はね、いろいろあるみたいなですけど。
2日目もよろしくって言ってた気がするよ、修学旅行まで。
確かに、
うん、あ
それは
絶対止まってんでしょ。
運転手とどうにかなりますよね、それ、う
ん、そう考えたらさ、修学旅行の教師たちもさ絶対酒飲むじゃん。楽しいよね。
大変だって。大変だよ、教師は、うん、俺教師やったことあるけど。
え、修学旅行行ったことあるんです
か。まあ、ない。ないけど、きっと大変。
まあ、確かにね。まあ、仕事中なのかな、やっぱり夜もずっと、
うん、まあ、枕投げとかしてるとこやっぱ止めなきゃいけないですしね。
見回りに
俺が先生だったら止めないけどね。いやりないやり
ない。怒られるでしょ、その旅館の人に。先生止めてきてくださいよね。
でも風物詩じゃないですか。
とりあえずナイフ先生の話もやめてやめて。
もしも教師
だった
ら。
ね。そうね。
だらだら。だらだら話してる
から。あ、でもその資生堂の時に就職で東京に来たんですか。
そうですね。はい。そう、それのタイミングで奥さん、あ、 1年ぐらい遠距離してたんですね、遠距離してて、その後に奥さんも呼んでというか、はいはい、で、また一緒に住み始めて、結婚みたいな、はい、
奥さんバスで来た
なんかね、バスの時にはもうバスガイドやめてました、ね、
そっか、
でもそれでお子さんは1歳半って結構あれですね、
そうですね、
遅かったんですね、
遅かったですね、うん、
男の子ですか、女の子ですか、
男の子です、可愛いですね、あ、男の子ですか、
男の子です、
いいですか、男の子、
一歳児トークしてください、
一歳児トークしてごらんなさいよ、
なんかこの前、ね、それこそリハビリ技術で、はいはい、向くか向かないかみたいな話が、
ああ、俺の会社、
そうそうそう、そうですよね、
バズチンコの話ですね、
いや、向けますか、
いや、僕何とかしてるんですか、いや、やってない、やってないけど、あの遊びでこう触ったりしてるけど、
遊びで触んなよ、
なんだと、
医療でやってあげなさい、
いや、ここは怖くてできないっていうか、
でも何が正しいか分かんないですからですね、
あれってやろうとしたら
嫌かも分かんないですから、あの話がですね、
ああ。
侵害だな、
いや僕らみんなやらずに生きてきたわけじゃないですか、
そっかそっか、
急に平成になったからって、
40年前のさチンコの情報と今のチンコの違う
でしょうね、でもなんかそのどっちか派閥みたいなのあるんですよね、今向く派と向かない派 その先生の話が全然から不潔感もないし向かなくてもとかいう話もあればみたいな決断みたいな、
でも物理的にやるから無理やりになっちゃう。
でもどっかの国では何歳かだったら皮、
ああ
、
あれあれ
ですよね。
カツレーとか、
あれかそうだよね。
あれはいかない
。意識ない時にやってくれたもんね。
かもね。いやなんか俺はそうかなって。俺が子供だったらどっちが幸せかなって思う考えます。なんかさ思春期の時にあチンコってむくやつなんだ、あそうなのみたいなことやって自分でむくっていうのがなんていうの、
あれ開けたみたいな感じ、
ね、開けたって感じだけどもう勝手に向けてた方が
堂々とでき
る、なんかそれだけ思春期の悩みが一つ減るじゃない、
うん、
どっちがいいのかなっていう、
だから俺は向いてあげたい、
ああでも俺銭湯とか行って見たことないですよ。俺一度もそのちっちゃい子が、
まあね、まあね、
赤い感じでいたら
ドラゴンボールの、
そうそうドラゴンボール、ってなる、
大丈夫かってありますよね。
そう
です
ね。
でも正解を見たことないから、
そうか、
どう
か
なって思いますよね。
下手にやってね、
下手にやって変なことになっちゃったら
それやだね。
素人ですね。ね、そういう時に必要なのが俺のあの差しじゃないですか。
あ、いくらで買えたく
やる108円じゃない
です
か。
あれちょっと買おうかって悩んだけどね、
100円かって。いや俺には入ってこないじゃん、もう買い取りで買い取りじゃないか著作権じゃないか。
なるほどね。はい、ということでね、チンコの話が終わりましたけど、もう一回改めて宣伝を。
あ、はい、7月末に出てます、ザ・タイの漫画、よろしくお願いします。
どこからでしたっけ。
大和書房さんです。
はい、はい、
書店に並んでるんです、
ね、並んでると思います。はい、
上谷さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Hey, Harold!